アサピのピアノプラネタリウム。睡眠のゴールデンタイムとも言われる深夜25時、きっとこのラジオをお聞きの皆様は人間三大欲求の一角の睡眠よりもピアノ大好きな気持ちが勝った方の集まりだと確信しております。私、DJ アサピこと朝香智子がお送りいたします、アサピのピアノプラネタリウム。この時間はですね、ピアノの世界で頑張っている方々を通してもっとたくさんの方にピアノの楽しさを知っていただくために、ラジオ番組と YouTube という全く異なるメディアをつなぎながらお届けする番組です。深夜のひととき、ぜひピアノの世界を覗き見していってくださいませ。アサピのトゥデイズプレイコーナー。さて、いよいよ今日からゲストアーティストをですねお呼びしての放送になるわけなのですが、各回ともですね、その前に、私が1曲カバー曲をお届けしようと思っております。毎回アレンジポイントを解説付きでお届けしたいなと思っております。なおカバー曲の場合はですね、権利の関係上ちょっとダウンロード版での音源をカットしなければならないので、リアルタイムでのご参加推奨でございます。ではね、今日の曲ですけれども、今年はですねあちこちで異様に早く咲いた桜たちを見かけたので、桜前線がちょっとね消えてしまうかどうかの瀬戸際ですが、あいみょんの桜が降る夜はという曲をお届けしたいと思います。この曲はもともとはバンドサウンドなんですけれども、私はあえてピアノソロの音の粒立ちを大事に、桜の花びらがねこうひらひらっと舞うイメージのアレンジにしてみました。それではお聞きください。
あなたの声をより多くの人に届けよう、 Radio Star Audition Powered by Music Bird。 ファン参加型オーディションラジオスターオーディションの第2回開催が決定。朝香さん、アータさんに続いて7月から9月の3ヶ月間この番組役のメイン DJ を担当しませんか。詳しくは英語でラジオスターオーディション、ラジオスターオーディションで検索してください。エントリー締め切りは5月1日まで。あなたのご応募お待ちしています。
皆様お待ちかねのゲストコーナーです。記念すべき第1回目のゲスト、さなえちゃんです。
イエーイ、プルシカプルシカプルシカ。
さなえちゃんが来てくれました。嬉しい、ありがとうございます。いやー、さなえちゃんのね、軽くプロフィールをちょっと私の方からざっくり説明させていただこうかなと思うんですけれども、
プロフィールなんてあったっけ私。
本当に。さなえちゃんはね、皆さんもうご存知だと思いますが、まあストリートピアノの活動ではもう語るため、このストリートピアノでの活動を語るにはもうなくてはならない先駆者だと思って、
ありがとうございます、
はい、いるんですけれどもね、あのヤマハさんのラブピアノ企画イベントももう初期から参加、
そう一番最初から
ね参加されてますし、もう今のこのストリートピアノのムーブメントのね、もう一番最初にいるのがもうさなえちゃんだと、
ありがとうございます。まあたまたまなんですけどね。
ね、でも実はそのストリートピアノのピアノを演奏しているのがこう先に行ってますけれども、実は秋葉原でのアイドルプロデュースとか、うん、インターネットのこの配信者とか動画を言えてない動画投稿者への、うん、楽曲提供とか、
うんうんうん、ね、
ゲーム制作会社へのこうインストゥルメンタル楽曲提供とかを行ってる、
うん、あそうだね、
実は、
う
ん、バリバリのコンポーザーさんということ で、
はい、
いや実はね、私もあのピアニストのイメージが先に言ってますけど、
あそうだったんだ。
私も本当は作曲家で、
そう、朝香さんはピアノ聴いただけで作曲する人だって分かったよ。
さすが、さすが。いやこれ多分作曲家同士だから分かる何かそんなのもあるのかなって思う、うん、
絶対ある
ね、うん、いやなんでね、今日はそのもちろんピアノのお話もするはするんですけど、私は、うん、あのさなえちゃんのその作曲家の面とかもめっちゃ知りたいなと思って。
ありがとう、知りたいの。
でね、それ知りたい人たちいっぱいいると思うんですよ。
そうかな、
いるよなんでね、うん、まあちょっとそこら辺の話とかも今日はがっつりしていけたらなって思っているんですけれども、うんうん、お便りがですね来ております、
う
ん、
ありがとう。
ラジオネーム、
うん、
A 子さん。
あ、A 子ちゃん、
うん、
A 子ちゃんはね、うん、多分友達。
あ、友達なんだ、
うん。
朝霞さん、さなえちゃん、こんばんは。質問募集とのことでメッセージしました。
こんばんは
いやもうね、突然ですが、私は先日ソウルフルワールドというディズニー映画を見ました。映画の中では主人公のジャズピアニストが演奏に没頭していく様子が何ともディズニーらしい作画で描かれていました。
へ、
うん、本人は目を閉じて演奏しているのですが、軽やかな演奏では周りでキラキラと可愛らしい光が舞ったり、うん、オーロラのように色が揺れたり、私はそんな景色を見れるほどピアノ演奏にのめり込んだ経験がまだないので、うん、映画を見てこんな風に見えているのかと面白く感じました、
うん、
お二人はピアノ奏者としてそのような景色や色々温度など感じたり経験経験はありますかとかって来てます。
あ、最後ちょっと待って、聞いてなかった
そう、
文章が長いとね、あとからね、うん、ぼーっとしちゃって、
ね、分かんなくなった。なんかね、さなえちゃんも私もね、うん、ピアノをこう弾く人として、うん、そのようななんか景色とかね、
うん、
いろいろこう、うん、温度だとか感じた経験はありますか、うん、
温度、
うん、
温度ね
感じたことある？
気温の差なら分かるんだけど
気温
どうだろう、でもね、やっぱね、大体ね、ストリートピアノって外に置いてあるから寒いんだよね。
寒いね、うん、冬は寒いし夏は暑いし、
そう冬だと寒いから、うん、鍵盤がね、
うん、
なんかその弾く前にみんな、うん、そのホカロン で手を温めてるのよ、うん、直前までみんなこうやってこうやって、うんうん、なのに鍵盤が冷たいから意味ないの、
意味ないね、うん、でしかも私もさ、そのなんかホカロンとかって私もよくもらって手温めるんだけど、
う
ん、体の芯冷えてるからあんまり意味ない。あれね、一番いいのはね、私車で最近移動してるから、うん、あんまりできないんだけど、うん、ちょっとお酒で体温めるとちょうどいいよね。
なるほどね、私がいつもやってるやつだ
そう、さなえちゃんはいつもね、ガソリンのようにお酒を飲んでから引くもんね、
う
ん
う
ん、
そうだよ、うん、常にね、ストロングのロング缶を2本ねカバンに入れてるから
いや、あれ面白い。私もそのロング缶1個もらって帰って、うん、家に帰ってから飲んだ、あれは
弾く前に飲まなきゃ
ねえ、本当だから、今度さなえちゃんと一緒にやるときはあれだね、うんうん、私も車じゃなくて電車で行けばそれができるね、
うん、そうだね、うん、そのためだけに
そのためだけ車を捨てるいや、まあそんな感じでね、なんかメッセージもいっぱい来てるは来てるんですけど、うん、今日はね、さなえちゃんと、うん、そう、実はすごい話したいことが私あって、
うん、うんうん、
さっきもちょっと言ったけど、お互い作曲家じゃない、
うんうんうん、
なんかちょっとその作曲の観点の話とかもちょっといろいろしたいなって思ってて、
うんうんうん、
よろしいですか？
もちろん。
やった。
できるかな？大丈夫？
大丈夫大丈夫。多分ね、私よりもいろんな人にね、多分いっぱい曲とか提供してるはずだからね。そう、なんかみんなからね来てた中からちょっとピックアップして、ちょっとまとめたのがあるから、うん、ちょっとそれに沿っていこうと思うんですけど、
うんうん
うん、私もさなえちゃんもこうコンポーザーっていうのがまあメインだっていうのもあるんですけど、うん、その中でまあ曲を作る上で、
うん、
なんかさなえちゃんテーマにしてることってありますか？
え、それだってさ、曲は一個一個違うから、
うん
うん、テーマも一個一個違うはずじゃん。だから共通のテーマっていうのはないけど、
うんうん、
まあ依頼が来てさ、
うんうん、
作るときはさ、その依頼がテーマになっちゃうから、
うん、
それは省いて、
うんうん、
自分で作りたくて作るとき、
うんうん、
っていうのは、うん、やっぱ自分の嫌いなものをテーマにするかな。
だってなんで嫌いなものテーマにするの？え、嫌いなものの方が書きやすい？
うん、
ね、
嫌いなものってもうめっちゃ嫌いだから、
うんうんうん、
もう強い感情がものすごい湧いてくるの。
うりゃーみたいな。
そうそうそうそう。イラついた たこととか、うん、なんかこれちょっと理不尽じゃねとか思ったこととか、うん、そういう時に、うん、なんか曲、うん、作ったりとかする。
え、それさ、うん、ちょっと掘り下げてもいい？
うん、いいよ。
例えばそれイラッとしたこととかってなんか具体的にあったりするの？
うん、あの私は生まれた時からずっとイラッとしてることはなんで男の人の方が力が強いんだろうっていうのがずっとイラッとしてる。
それは、うん、私も感じてる。
本当、
うん、なんか同じようになんか小さい時とかはさそんなに力さ、うん、あんまりない気がするのにさ、うん、成長していく過程でなんでさ、うん、この間まで私よりできなかったじゃんみたいなことがさ、うんうん、なんでそっちできてんのみたいな、うんうんうんうん、なんかパワーさがだんだん出てきてさ、うんうん、最終的になんかこっち弱いみたいなのとかは、うんうんうん、すごいんって思うこといっぱいある
そうだね
そうそう、だからピアノとか弾いてても、うん、なんか男性がわーんって弾いたりとかすると、うん、私もそれぐらい弾きたいのにみたいな。
特にさストリートピアノだとさ、うん、音が大きいと注目されるからさ、音大きく弾きたいんだけどやっぱ力の差ってあるからさ、うん、ちょっとそこら辺がさうーってなるよね。
なる、めっちゃなる、うん、うん、そうそうそう。でなんかやっぱりその人がバーって集まってくる、うん、華やかさみたいなのがなんか音弱くてちょっとイマイチだったりとかさ、やってることあんまり変わってない気するんだけどみたいな時はたまに、たま、うん、濁したな今
いつもね、常に思ってるね
常に思ってるねダメだここで濁しちゃダメそうそうそう、あ、そっか、そういうのあるんだね、うん、私がなんか私曲書く時ってどうだろうな、うん、でもやっぱり曲にエネルギーあるのって、うん、なんかすごい自分がすごい衝撃を受けたものとかの方がやっぱり曲のエネルギーが大きい感じはする、やっぱり。
そうだね、
うんうん、すごいやっぱり喪失感とかさ、うんうんうん、めっちゃくちゃ衝撃的な、うん、なんていうのかな、もうあの超人に裏切られた時とかそういう時に作る曲の方が、うん、やっぱり人に刺さるなっていうのはあるね。あ、そうね。
え、今までで一番衝撃に受け、うん、衝撃を受けたことで曲にしたテーマってある？
うん、あの信じてた人たちが全部裏切った時、う
ん、そんなことあったの？やばくないそれ何があったの？
めっちゃ闇だった
ね。闇だね、うん、
あ、まあ、今ざっくりまとめたけど、うんうん、なんか信じて貫いてきたものが一瞬にしてなくなった時があって、
うんうん、
そうそうそう、なんかもう人も誰も信じられないわみたいな時に、うんうんうん、あ、なんかでも自分を救う、痛くて書いたみたいなとかが、
うん
ね、
うん、
でもやっぱりなんかそういう曲の方が、うんうん、なんか今もいいって言ってもらえることが多い。
本当、うん、やっぱそうなんだね。その衝撃的、やっぱさ音楽ってさ、うんうん、感情じゃん、
うん、
感情が、作った時の感情がでかければでかいほど、うん、やっぱ衝撃を、うん、それを聞いた人に伝えられるよね。
確かに、
うん、
でそれが年月経てば経つほど、うん、自分ももう消化できるから、それをよりこうなんか客観的にちゃんと表現できるっていうか、うんうん、
確かに
そうそうそう
そうだね。
パワーバランスができるんですよ、うんうん、前は怨念こもってたけどそっかそっか、うん、え、じゃあね、そのまあちょっと曲作る上での話にちょっと戻るんだけど、うんうんうん、その曲作る時とかって、うん、まあこう自分で作ろうってなった時に、そのイラッとする内容の時が現れるまで待つ感じ、うん、曲書くのって、そんなこともない
？いや、だって自分でそれ作りたい時に作るやつだから、うんうん、そう思った時に作るから。あ、なるほど。でもなんかちょっと今曲作りたいなみたいな時ってあんまないんだよね。私結構感情の起伏が激しいから常になんか怒ってたりとか、うん、イラついてたりとかしてだから結構曲書くチャンスはあるわけよ。
あ、なるほどね。
そうそうそう
そうか。じゃあそれパッて浮かんだ時にさ、うん、その浮かんだ時って、うん、なんかもう音の環境、なんていうの、アレンジ、
うん
う
ん、
はもう頭の中で全部鳴ってる。
私はの全部完成したもの、うん、オーケストラだったらオーケストラ、バンドだったらバンド、うんうん、完成したものが流れるの。
すごい。じゃあもうそこからなんかこう、うん、自分で打ち込む時に全部、うん、もうあの鳴ってるままを打ち込んでる感じ。
そうそうそうそうそう。
そっか、すごいな。私は逆になんかすごい設計する感じになるんだよね。なんかアウトラインがこう、うん、まあなんかメロディーラインがこうふわって出てきて、うんうん、そこから一個一個色付けめっちゃ後付けでしていく感じ。
あ、でもさ、うん、それでもさ、例えば、うん、 に自分のイメージに近づけるようにとかさ、うんうんうん、いうのもあるでしょ、うん、自分の中で。
あ、まあそれはあるある、
うん、だから多分ね、うん、あのそんなにもしかしたら大差ないんじゃないかなって思うんだけど、うんうん、その完成形がなってる人と完成形になってない人であってもその理想に近づけるために一個一個落ち込んでいくっていう作業は多分一緒だと思うから、うんうんうんうん、だから多分その完成形がなってるってなってるけども、うんうんうん、打ち込んでいくうちに、うん、その具体的にどんどんなっていくわけじゃん。
なるほどね。
だからどんどん変わっていくこともあると思うし、うんうんうんうん、だからそこら辺はなんかそんなに変わらないんじゃないかなと思うんだよね私。
へえ、そっか。まあまあ順番なんかどれぐらいあのなんかリアルに先に描くか、
うんうん、
途中でそれがマッシュアップされていくかみたいな、
うんうんうん、
そっかそっか、うん、じゃあそれ作曲する時ってやっぱピアノ、うんうん、じゃなくてもうどんどん打ち込んじゃう。
それね、うん、私その大学受験の時に作曲の先生について勉強してた時に、うん、すんごいずっと口を酸っぱくして言われてたことなんだけど、うん、絶対に楽器は使うなっていう
言われた。私も
言われた。やっぱりそうでしょ
ピアノ触ってやるなって言われた。
そうで手癖が出るからとか、そのピアノの音に影響されるからってことで絶対に頭の中でやんなさいって言われてたから、ずっとそれ守ってる。
えらい、私20年経ってそれ無視してたわそっか、うん、じゃあねその曲書く上でさ、うん、なんかいろんな楽器知ってた方がいいと思うんだけど、うんうんうん、なんかピアノ以外に触ったことある楽器ってある？
あるんだけどもう今弾けないんだけども、うん、小学校の時に、うん、コルネットとトロンボーン、うんうんうん、で中学生の時に、バイオリン。
うわめっちゃやってる。
でもそれだけかな。
めっちゃやってる私も中学校の時はオーボエ吹いてたんだよ。
オーボエめっちゃ難しいよね。だってさ、うん、2枚リードじゃんあれだけ。
耳めっちゃ痛くなるよ
あれやばいよ。
そう、あの、うん、中学1年から高校3年生までオーケストラ部にいたんだよね、うんうんうん、だからあのその間ずっとオーボエ吹いてて、で大学入っても副科でずっとオーボエ吹いてたから。
それすごいな副科がオーボエなのか普通副科ピアノだよね。
あ、ピアノも取れるの。
あ、そうなんだ。
作曲の人だけはいっぱい取れるの。
作曲の人だけはいっぱい取れるんだ。
そうだ、チェンバロも OK だったし、
本当
副科で声楽も取れたしとかはあったんだよね。
そっか、
そうそんな感じなんだよね。じゃあさ、あ、そう、あの、さなえちゃんはこの、まあ、作曲をしてるっていうところもあって、うん、即興演奏もすごい得意だと思ってて、うん、で、あの、いつも、あの、動画、YouTube 動画で上がるのも、即興演奏がほとんど、
うんうんうん、そうそうそう。
じゃあ、なんかその、即興演奏するときとかって、うんうん、やっぱりなんかその作曲のスキルめっちゃ生きる感じなのかな。あれそうでもない
即興演奏の時はね、うん、本当に、うん、その人に聞かせる即興演奏と、うん、自分で一人で、うん、部屋で弾いてる即興演奏って全く違うもので、う
ん、
あの人に聞かせる時ってどうしてもなんか早弾きを入れると、うん、みんな喜ぶから、うんうん、入れよう入れようとかしちゃったりとかして、うんうんうん、頑張って盛り上げるんだけどでもあの自分の家で一人で弾いてる即興演奏、それそっちの方が真の即興演奏なんだけども、うんうん、その即興演奏の方は、
うんうんうん、
もうひたすら暗いあのね音を一個一個押していってあこの音とこの音の重なり綺麗とかいうのをずっと一人で聞いてる感じ、うん、だから即興演奏ってっていうかなんだろう、やっぱ全然みんなに聞かせてるのと、うん、自分の本当の即興演奏と違う。
あーそうなんだね、うん、いやでも即興演奏あれだけ本数上げられるのすごいなと思ってて、まあ即興演奏ってなんかセッションの中でとかだったらよくあるけど、うんうん、一人で即興演奏わーってこうストリートピアノでやるっていうのは未だかつて私はやったことがなくて、
うんうんうん、
そうそうそう、だから今度、うん、一緒に行ったら、うん、一緒にやってもらっていい？
やりたいやりたい、やろうよ
即興演奏やってもらっていい？
即興演奏は結構なんかさ作曲出身の人ってみんななんかできたりするじゃん、
うん、
だからあの結構やろうって言うと作曲出身の人はみんなできないとか言いつつさめっちゃできるんだよ
そう一瞬にしてねこんな頭の中で構築するんだよ ね, ね, ね ああいう展開にして
そうそうそうもう引き出しがガンガン出るんだよねみんな すごいなと思って
じゃあ今ちょっと即興演奏の話が出たので、うんうん、どうしよう、そろそろ私のこのラジオの一個の目玉のコーナーに行っちゃおうかなって思うんですけど、
なんだろう、いいですか、目玉のコーナー
それではですね、うん、アサピの無茶振りコーナー、ここに来てくださったゲストの方には、うんうんうん、無茶振りを一個、うん、するという、まあ、うん、アサピはもう無茶振りするキャラみたいなのが定着してた
ので、そうなの、
それをもうラジオにも適用したいなって
そうなんだ
と思いまして、うんうんうん、さなえちゃんに私はここで一つ無茶振りをしてみたいと、
何何何、
アサピのイメージで1分くらい即興演奏してみてください
じゃあさじゃあさ、私も無茶振り仕返したいんだけど、
嘘でしょまさかの、
じゃあその、うん、浅香さんのイメージっていうのは、うん、まあまあ漠然としすぎちゃってるから、うん、浅香さんに、うん、モチーフを一個作ってほしい。
マジか、了解、
それを展開するよ。
わかった、
うん、
わかった、え、待って、頑張るちょっと待ってオッケー、
うん、
はい、やります、うん、はい、ありがとうございました。
なんか結局、うん、暗い曲弾こうとしたのに浅香さんが明るいから明るい曲になっちゃった
いやなんか嬉しかった、ちょっとなんかさなえちゃんの中で明るいイメージなんだなっていうか、
うん、めっちゃ明るい
やったー、ありがとうございますそうでね、もう一個さなえちゃんにさなえちゃんにというかこのゲストのコーナーで、うん、もう一つ今回お願いしたのが、うん、13回通してリレー作曲をするっていうのがあって、うんうんうん、まあ、私が、作った前回第1回で発表したのから、うん、つながるようなフレーズをね、さなえちゃんに、まあ、15秒から20秒ぐらいで作ってもらって、うん、実はもう用意してきてくれてるんですけれども、うんうん、それを今から弾いてもらおうかなと思うんですけれども、うん、いいですか。
弾くよ、弾く、
やった、うん、ありがとうございます。じゃあ最終形はね、最終形はもう一番最後のお楽しみということで、まずさなえちゃんがじゃあどういうフレーズを作ってきてくれたのかを、皆さん今から楽しんでもらおうと思います。はい、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
いや、さなえちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
もう今もらったリレーのね、うん、曲も今後どうやってつながっていくかっていうのをこう楽しみに私もしながら、う
ん、超楽しみ最後ねちょっとね変えたもん、普通に1で終わらずに、
うん、そうびっくりした
なんかこの後ちょっとねどう作るのかね楽しみ、
最終的にどうやってつなげていくかっていうのは、まあ、これもさじ加減がめっちゃ絶妙かなと思うんですけど頑張っていきたいと思います。さあ、うん、来週のね、ゲストをここで発表しようと思います。ピアニスト界の若きホープ、うん、撫で型のモディさんに、
あ、知ってる、
お越しいただこうと思っております、う
ん、すっごいピアノ上手な子だよ。
そうそうそう、うん、いやこの4月からね大学1年生というめちゃくちゃ
若い生まれたばっかじゃん
フレッシュなアーティストさんとねお話しできるのがすごい楽しみやなって思ってま す,、うんすうん、皆様どうぞお楽しみに。
楽しみに、
はい。で、メッセージとかはですねこのラジオ番組公式ツイッターまたはメールにて受け付けております、うん、メールアドレスは、radiostar@musicbird.co.jp までお寄せください、なおこの番組は収録にてお送りしておりますので公式ツイッターでメッセージやゲストアーティストとのお題などをこう放送よりも早い段階で募集してますので、うん、ぜひフォローして情報をチェックしてみてください、
はい、
はい。そうここで一つね告知を
うん、そうそう
する感じですよね。
そうそうそうそう、
はい、
5月のねイベント5月8日9日のピアニックっていうイベントにちょっと呼んでもらったんですけど、
はい、
そんな私が出ることは告知してたんだけど、
はい、
そう私の枠でねなんと何でもやっていいって言われたから友達いっぱい呼んじゃった勝手に
誰が出るんだっけね
それは浅香さんと、
はい、
三宅さん、
うん、
ピーチ先生、
はい、
あと赤上さん、
はい、
呼びました。
そうピアニックって川口湖でねあるイベント
な、うん、そうそうそうそう
5月8日が三宅さんとピーチ先生で、うんうん5月9日が私と赤上玲さんの2人呼んでもらってる感じ、
うん、あその3人でセッションをね、うん、できたらいいなと思ってい
やめっちゃ楽しみにしてます。
ぜひ
ありがとうございます
よろしくお願いします。
よろしくお願いしますそれではまた来週4月20日の夜25時にお会いいたしましょう。番組のお相手はあさぴこと浅香智子でした。そしてさなえちゃんありがとうございました。
ありがとうございますさなえちゃんでした。
それでは皆さんまたね。
バイバイ。
バイバイ。
早く寝ろよ